幸せ物語、災い転じて。能登半島の玄関口にあたる町で2世帯6人が暮らす、その家は10年前に建てた北欧の家。主人は手に障害があり、身の回りのことに少しだけ人より時間を要します。特に冬はお風呂やトイレに行くと体が冷え切ってしまい、体調を崩すこともありました。だから家のどこにいても暖かい北欧の家を選んだのです。年齢を重ねた両親にとっても北欧の家は快適そのもの。温度差による体への負担が少ないため、孫たちからはこんな声が上がります。
前より元気になったんじゃない？
なんて言われるほど家族みんなが暮らしが楽になったと感じていました。2024年1月1日、能登半島地震が起き、家族も恐怖を味わいました。電気は止まっていますが、家に損傷はなく、奇跡的に上下水道はいつも通り使えます。家族6人でリビングにいれば、エアコンがなくても人の熱気だけで寒さをしのげました。そのため避難所へは行かず、自宅避難を選びました。そんな状況を知った叔父の娘さんから家族に連絡がありました。
家が傾いてしまって、もう住めそうにないの。寒い避難所での生活は高齢の両親にはとても無理。せめて寒さが和らぐまでそちらのお家に避難させてもらえませんか？
幸い家族の2世帯住宅は広く余裕があります。困った時はお互い様と、家族はすぐに部屋を用意し、叔父親子3人を受け入れました。同居が始まってしばらく経ったある日、叔父が不思議そうに言いました。
電気はないのに、この家はなんでこんなにあったかいんや。
叔母も続けて尋ねます。
お風呂もトイレも洗面所だって隅々まで暖かいわよね。
主人が北欧の家の高い断熱性能や100年暮らせる頑丈さを説明すると、叔父はじっと耳を傾けてしばらく考えた後、こう続けます。
温度差がないことがこんなに大事だと暮らしてみてわかったわ。ありがとう。
そう言って叔父は視線を上げ、改めて北欧の家を眺めたのでした。3月のある日、北欧の家のモデルハウスに叔父一家の姿がありました。予想通り基礎から傾いた自宅は全壊判定を受け、建て替えが必要になったのです。被害状況を確認するためにと、叔父は自宅の画像をスタッフに見せました。太い梁や手の込んだ欄間を見つけたスタッフは、どれだけ自慢の家だったことかとかける言葉に悩みました。すると叔父は自ら切り出します。
いや、北欧の家の地震に対する強さと温かさにびっくりしてね。
叔父は地震から2ヶ月間北欧の家で体験したことを語りました。そして最後に、
辛かったけどいい経験になったよ。他のハウスメーカーは考えていません。よろしくお願いします。
叔父はきっぱり言いました。
スタッフにはそれがもう一度地元で家族と一緒に生きていくという宣言にも聞こえました。おじ家族3人の新居計画は現在進行中。今は仮設住宅での不自由な暮らしではありますが、北欧の家で暮らすという目標が3人の心の支えになっています。